ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。1月26日から31日まで東京都内において拉致被害者とそのご家族を題材にした演劇めぐみへの誓いが上演されました。この作品は横田めぐみさん拉致事件を主な題材に元工作員や脱北者の証言を織り交ぜつつ拉致事件の経緯や拉致被害者とご家族の苦悩を描いています。脚本演出を手掛けた劇団の主催者は拉致された人々がこのような恐怖とギリギリの背中合わせに生きている現実に目を向けてほしいと語っています。劇の中では横田めぐみさんが拉致された場面だけでなく朝鮮語の学習に懸命に取り組むめぐみさんの姿や田口愛子さんが工作員キムヒョンヒへの日本人化教育を強制される様子、収容所のむごい実態、救出を待ち続ける被害者の苦悩など北朝鮮にいる被害者の心情に特に焦点を当て被害者の北朝鮮での生活を詳細に紹介しています。6日間の公演で3000人を超える方々がこの劇を鑑賞し、その中には母親と一緒に来場した小中学生や友達同士で訪れた若者の姿も多く見られました。劇団に寄せられた感想をご紹介しましょう。まず親子で鑑賞した方からの感想です。高校2年の娘と一緒に帰りの電車の中でも拉致被害者と家族、そして政府について話しながら帰りました。何にも悪いことしていないのになんでこんな悲しい思いをしなくてはいけないの、どうして誰も助けてあげられないの、早く早くご両親がまだ頑張れているうちに、そう願わずにはいられませんでした。次に20代の女性からの感想です。横田めぐみさんやその他の拉致被害者の方、ニュースでは知っていましたが演劇という形で見て感じることでより身近に重大なこととして考えさせられました。今回この劇を見ることがなければただテレビを流し見して通り過ぎるだけだったかもしれません。もっと多くの人がこの劇を見てくれればいいなと思いました。最後に横田めぐみさん拉致被害者の方々が無事に日本に帰られることをお祈りします。最後に40代の男性からの感想です。横田めぐみさんと同世代の者として何としてもこの問題は早急に解決しなければならないと痛感しました。政府の強力な指導による解決を望みます。この劇を通じて一人一人が拉致被害者やご家族の苦悩を他人の問題ではなく身近な問題として感じ取り、 拉致問題に対する関心と理解が一層広がることが期待されます。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月15日岡田外務大臣の訪韓について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
韓国を訪問した岡田外務大臣は2月11日にユミョンファン外交通商部長官と日韓外相会談を持ち、また昼食会を共にいたしました。その他イ・ミョンバク大統領表敬、そしてチョン・ウォンチャン総理を表敬をいたしまして、ヒョン・インテ統一部長官とも会談を持ちました。日韓外相会談が主であったということになりますが、そこではまず最初に、今年が日韓関係にとって、とても重要な年、微妙な年、センシティブな年であるということを踏まえてですね、未来志向の関係をさらに、進めるための、その努力をするということで日韓は意見を共にいたしました。今回の外相会談を見ておりますと、その特徴は、グローバルな日韓関係を推進すると、グローバルな問題についての日韓相互の取り組み協力というものが前面に出てきたことが大きな特徴であったと思います。それは日韓関係というものを考えてみますと、もはや二国間の関係、あるいはアジアという地域の中での協力関係というものにはとどまらないと、もっとより広く、グローバルな範囲で国際社会全体に寄与するような協力関係というものが重要でありますので、それを日韓ともに推進しようということになりまして、そういった観点からですね、特に今年は11月に韓国が G20 サミット首脳会談を開催いたしますし、同じく11月には日本が APEC の首脳会談を開催することになっておりますので、これはある意味で非常にいい機会、グローバルな問題というものを考え、それに対応していく上で非常にいい機会ということですので、日韓両国で緊密に連携あるいは協力を進めていくということが確認されたということになります。具体的には安全保障面の話もありますし、グローバルな問題で言えば気候変動あるいはテロ海賊対策というのがありますし、あるいはアフガニスタンに対する支援、核軍縮、核の安全というような問題についての協力ということにもなろうかと思います。北朝鮮問題についてはいわば今までの日韓両国の取り組みが確認をされたということだと思いますが、第一に北朝鮮の核兵器開発あるいは弾道ミサイル開発というのは決して日韓両国とも容認はしないということでありますし、引き続き国連の安全保障理事会決議に基づく制裁というものを実行していくと、それとともに北朝鮮に対しては6者会合への復帰、あるいは2005年9月19日の共同声明を完全に、実施するように求めていくということでありますし、その6者会合の再開に向けては日韓のみならず日米韓で緊密に協議をし協力をしていくということにもなりました。そして今現在北朝鮮が要求をしております、国連の制裁解除あるいは平和協定問題というようなことについては、まずは北朝鮮が非核化の措置を、そういったものを取るということが必要であるということで日韓は意見を共にいたしました。日本の拉致問題につきましては、岡田外務大臣が韓国のこれまでの協力というものに感謝をいたしまして、引き続き協力をしていただきたいと求めたわけでありますが、それに対して、ユミョンファン長官も引き続き協力をするということを約束をいたしました。 なお共同記者会見が持たれたわけでありますが、まあ、そこで岡田外務大臣は、痛みを覚える、被害者の気持ちというものを決して忘れてはいけないんだということを指摘した上で、まあ、日韓が未来志向の友好関係を強化していくということを明言をいたしまして、まあ、日本側としては今年が日韓併合100年にあたる、まあ、極めてセンシティブ、まあ、微妙な年であるということを十分に意識した態度表明ということがあったかと思います。まあ、ともかく今年はグローバルな問題に対する日韓協力をどう進めていくかということが一つ重要になろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は拉致問題対策本部を中心に政府一体となって拉致問題の解決に全力で取り組んでいます。今回はこの拉致問題対策本部についてご説明します。2009年9月に発足した鳩山内閣は拉致問題にどのような体制で取り組んでいるのでしょうか。2009年10月13日、鳩山内閣は新たな体制による拉致問題対策本部の設置を閣議決定しました。この新たな対策本部は拉致問題に関する対応を協議し、生存者の即時帰国に向けた施策、安否不明の拉致被害者に関する真相究明、および同問題への戦略的取り組みなど総合的な対策を機動的に推進するため、従来の拉致問題対策本部に代わって設置されたものです。本部長である総理大臣と副本部長である拉致問題担当大臣、内閣官房長官、および外務大臣の合計4人で構成されています。また、対策本部のもとに拉致問題担当大臣を議長とし、関係府省の副大臣、または大臣政務官等を構成員とする関係府省連絡会議を置くことも合わせて決定されました。拉致問題対策本部の会合ではどのようなことが話し合われたのでしょうか。閣議決定から2週間後の10月27日に同対策本部の第1回会合が首相官邸で開催されました。会合には鳩山総理、中井拉致問題担当大臣、平野内閣官房長官、岡田外務大臣が出席しました。会合では冒頭、鳩山総理大臣が、先月拉致被害者のご家族からお話を伺ったが、ご高齢の方も多く迅速に動かなければならない、 ASEAN の会議などでも拉致問題に言及したが、日本が中心に動かなければならないのは言うまでもない、世界各国の首脳にも協力いただきながら問題の早期解決に当たりたいなどと挨拶しました。また対策本部の事務局体制について意見が交わされ、特に情報関係について人員や予算を含め強化することを決定しました。そして本部長である鳩山総理の指示のもとに、中井拉致問題担当大臣を中心として早急に全ての拉致被害者の生還を実現すべく、政府一体となった取り組みを推進していくことを確認しました。以上、新たな拉致問題対策本部についてご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは、東京オリンピックが開催された1964年のヒット曲、ベギー葉山さんの学生時代です。この曲は、 懐かしい学生時代を回想した彼女の代表曲の一つです。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ペギー葉山さんで学生時代をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9775kHz、夜11時30分からは周波数9950kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9655kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。